はようございます。よくいらっしゃいました。2月15日ですね、本当に2月は早いですね。2月は逃げると言いますけども、しかし今教会にこの日曜日に、来れるというのはなんとなくこう過ぎ去っていく日常の中でですね、まあ一種のこの句読点というかね、またこう一つの区切りをこうつけていくっていうような、そういう感じはしませんかね。なんか惰性で日曜日来てるっていうことはないと思うんですよね。皆さんやっぱり日曜日の朝ね、教会に来ようと思ったら、それなりに朝本当はもっと寝てたいかもしれないけれども、朝起きてご飯を食べて、何時には電車に乗って、バスに乗って、車に乗ってですね、あるいは歩いて来られるわけですけれども、この教会がちょっとね、山の手に、あるんですね。実は先日亡くなった、天に召された中原淳子先生ですけれども、この間も葬儀の時にその逸話が話す、うちの母が話したんですが、実はもともと私たちの教会は、橋の向こうの三笹のですね、橋の間降りてまっすぐ行ったトヨタがありますけど、ちょっと手前に金星湯というお風呂屋さんがあって、もう金星湯さんももう終わりになったのかな、そこの向かいの借家だったんですね。で、その時から来てらっしゃる方もおられるんですけども、でこの中原淳子先生はそのうちの両親が来る前に救われて、その借家に自分から荷物を持って、押しかけ、献身者っていうかですね、もう本当に、イノシシみたいな方でしたからね。私はよく覚えてないんですけれども、もちろん私まだ生まれる前ぐらいの話ですから。でところがそのまだ三笹の本当に狭い小さな借家で礼拝をしてた時にですね、食事が終わると淳子先生はこの御嶽の山に来てね、祈っておられたそうです。ここに教会ができるようにと。まだここに教会が建つはるか前の話ですね。でその、彼女の祈りに応えてですね、本当に不思議な方法で神様はこの土地を与えてくださって、教会が建ったんです。だから淳子先生の祈りがね、積まれて、ここに教会があるんだっていうこと、不思議なことですね。ちょっと坂道なので足の悪い方やですね、あんまり健康に自信ない方はね、なんでこの坂道なのかと、壁線からこう上がってくるだけでもね、ちょっとしんどいですよね。で最後にこの階段がちょこっとこの、教会の前にあったりしてですね、しかしですね、あの階段は、構造上ついてるという意味もあるんですが、実は意図的に階段がついてるんです。人間の気持ちとしてですね、この神様に近づく時っていうのは上がっていく構造が必要なんです。だから実はこのお寺にしても神社にしてもですね、平地でそのまま行くっていうとか大体ないんです。必ず階段で、それこそ出雲大社なんていうのは大昔はものすごい階段があったって言われてますよね。私この教会を設計するときにですね、もう少なくともいいからこの階段が少しあって、この階段をこの上って礼拝に来る、しかもこの階段は2階ですから、さらに上がってきて、階段があるんですけれども、この上を見上げるときにですね、この神様のことを私たちは無意識にですけれども思う、そういう存在であるわけですね。で今日はその上を見上げる話ですね。詩編の121編、これ大変有名な詩編で皆さんもよくご存知の歌であります。 短い詩編ですので全体をお読みしていきたいと思います。詩編の121編、都に昇る歌。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように。今もそしてとこしえに。とてもシンプルでね、この心に残る歌でありますけれども、今私たちは新共同訳聖書でこの教会の行動聖書というかね、もちろんこの中には新改訳や口語訳、あるいは文語訳を読んでらっしゃる方もおられると思いますけれども、詩編は特にこの訳の違う聖書を読むととてもその理解が深まっていく書物の一つですね。雰囲気も随分違います、訳によってですね。で今日は割と短いので、全文をこの間までというか2000年に新共同訳にしましたけど、その前、はこの新改訳でしたけれども、新改訳で読んでみたいと思います。多分こちらを覚えてるかしらいらっしゃる方が多いんじゃないかと思いますが、新改訳ではこのようになっています。都昇りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまで守られる。こちらの方が言葉数も少ないですし、少しシンプルというかね、素直な翻訳になっています。口語訳もこの新共同訳に近いですね。文語訳はまた全然雰囲気が変わりますけれども、でこの最初に読んだ新共同訳と、そしてこの新改訳ですね、もちろん全体的にはほとんど同じなんですけれども、いくつかこのはっきり違うところがあるのにお気づきになりましたでしょうか。例えばですね、一番最初のところが違うんですね。目を上げて私は山々を仰ぐというのが新共同訳です。新改訳は山に向かって目を上げる。山が一つか複数かという違いがあるんですね。どうでもいいですかね、この一個なのか複数なのかということですけど、言語はこれは複数なんです。山々なんですね。それから、この赤い字になっているところが重要なところなんです。新改訳では、新共同訳では見守るという訳になっています。イスラエルを見守る方、あなたを見守る方、あなたを見守り、あなたの魂を見守って、主が見守ってとなってますが、新改訳はですね、これちょっと色はついてませんが、守るになってます。イスラエルを守る方、あなたを守りというですね、見守るのか守るのか。それから新共同訳の方はこの緑の字ですけれども、どうか見守ってくださるようにとか、最後の方、魂を見守ってくださるように、主が見守ってくださるようにという祈りの言葉のような、訳になってます。新改訳の方はそのあなたを守る方はまどろむこともない、あなたの命を守られる、行くにも帰りにも常しえまで守られるって、この言い切ってるんですね。こういうところが 違うんです。だから聖書を並べてお読みになるとですね、どこがどう違うのかな、なんで違うのかなっていうですね、まあその理由がよくわからなくても、この違いを見つけるだけでも面白いですしね。でその理由を考えながら読んでいくことで理解が深まっていくと思います。まあ、私はだからこの皆さんに聖書のお話をするときには当然いろんな訳の聖書、まあ、日本語の訳の聖書もうちもヘブライ語の原典も読みますし英語の訳も読んで、だいたいこの5つ6つ7つぐらいの聖書の翻訳を読んでいくとですね、まあ、このどういうところがこの歌のあるいはこの部分の中心のところで大切なところであるいは翻訳が難しい理解が難しいところなのかということが分かってきます。中身をちょっと見ていきたいと思うんですが、そもそもこの121編は一番最初に都に昇る歌って書いてあるんですね。都に昇る歌で、実はこの都に昇る歌っていうのは皆さん聖書をみんなら見ていただくと分かると思うんですが、その一つ前の120編から都に昇る歌っていうのが書いてあります。そして実はこの都に昇る歌っていうのが134編まで続いてるんです。中には都に昇る歌ダビデの詩とかですね、都に昇る歌、ソロモンの詩っていうのもあるんですけども、みんな都に昇る歌って書いてあって短い歌ですね。詩編の中にはこういうそのまとまったシリーズみたいなものは他にありません。ここの部分だけがこの15の歌が同じ都に昇る歌っていうくくりで一つのシリーズになっています。そもそもじゃあこの都に昇る歌っていうのは何なんだろうか、まあ、やはり特別な状況の中で都っていうのはこれはエルサレムのことですね。文語訳聖書ではこれ京詣の歌とかなってるんですね。都が京、日本は都は京都だから京詣って書いてあるんですね。最初に見た時は笑いましたね。まあ、当時の日本の人からするとね、都は京都だから、京詣なんでしょうけれども、もちろんこの都とはエルサレムのことですね。エルサレムに登る、あるいはエルサレムを登る、エルサレムに向かうっていうような歌であるということは分かります。エルサレムに都に登るのはどういう時なんだろうか、どういうことなんだろうかということでいろいろ考えられておりますけれども、一つにはですね、このエルサレムっていうと神殿のことなんですが、神殿の中にですねこの女性入ってよいところ、男性も女性も入ってよいところ、そしてその先は男性しか入っちゃいけないというところがあってですね、その間に15段の階段があると。で、都に昇る歌は15ありますから、この階段を上るときに1段上がってこの歌を120を歌い、2段目は121を歌うっていう、そういう歌なんじゃないかという説があります。ただそうすると男性しか歌えないということになるので、多分それは違うだろう、たまたま15段の階段だからそういうふうに思ったのだと思いますけれども、もう一つの考え方はこのユダヤ人がですね、紀元前の8世紀にシリア、あるいは7世紀にバビロンに滅ぼされて、いわゆるバビロン捕囚に行きますね。でパレスチナが空っぽになってしまって、でもその後神様の憐れみによって、一部の人が帰ってきましたね。でその帰ってくる時にエルサレムに向かって帰ってくる時に歌った歌ではないかという考え方があります。実は126編の一節にですね、主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いてという一文があるんですね。シオンの囚われ人とはまさにこのバビロンに連れて行かれた人たちのことを表しているので、これはこのバビロン捕囚から帰ってくる人たちが歌った歌じゃないかというふうにも言われています。まあ、一番有力な説はこのイスラエルの3つのお祭りがあって、その時にこのいろんなところからエルサレムに向かってきます、いわゆる巡礼ですね。その巡礼の時に作られた、あるいは10年のために作られ歌われた歌ではないかという説があって、これが一番有力です。三大祭り、水越の祭り、カリオの祭り、そして五旬祭、ペンテコステですね。だからこの世界のいろんなところから 集まってくる人がこの15の歌をね、みんなでこの歌い交わしながらエルサレムに向かって巡礼していった。だからこの歌もですね、一人で、静かに歌うね、まあ、教会でこんなこと言うのもあれですけども、酒場の隅っこでね、炙ったイカで歌うようなそういう歌もあれば、校歌斉唱みたいなね、みんなで声を揃えて歌うのもあれば、あるいはこの歩きながら旅をしながら、歌う歌ありますよね。歩こう歩こうって歌ありますよね。私は元気、あれ何の歌でしたっけね、歩くの大好き、散歩の歌ですかね、ああいうなんかこうマーチですよね、あれね、歌、歩きながら歌う。でこの都に登る歌はまさにこの旅の歌、歩きながら、一人で、あるいはみんなでこう歌う、なんかこうね、歩いてる時とか旅をしてる時ってはこのついついね歌が出てきたりしますけれども、まあ、詩編の中にもいろんな賛美があって、これはそういう旅の賛美っていうかね、歩きながら歌う歌であるということで、理解していただきたいと思います。で中身を見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、目を上げて私は山々を仰ぐというですね、新改訳ではこれは言葉の順序がもう明らかに、違っているので、ちょっとなんか初めて読むと、新改訳を読んでいて新共同訳を読むとちょっとあれと思うところですね。新共同、新改訳は私は山に向かって目を上げるっていう、新共同は目を上げて私は山々を仰ぐという訳になってますけれども、まあもちろん同じ意味ですが、山々というのは、さっきも言いましたが、これエルサレムがある、このエルサレムというのは、パレスチナの中でも割と標高の高いところにあります。はい、ここにもありますが790メートルぐらい、標高800メートルぐらいの高台にある町なんですね。で、パレスチナのヨルダン川っていうのはヨルダン地溝といってですね、海面下の低いところに川が流れています。でエルサレムは割と比較的高いところにあるので、それこそ北の方からエルサレムに向かって旅をするときにはですね、エルサレムはこうはるか彼方の少し高い山のあたりにあるように見えてくるわけですね。だから旅をしながらですね、当時の旅は今と違って、そんなにこうなんていうかウキウキ楽しいジャルパックみたいなそういう旅じゃないですから、ある意味命がけですからね。誰も守ってくれる人はおりませんし、食べるものも飲むものも自分で調達をしなければならない、ある意味では命がけなわけですね。で歩いていくしかありませんから、一歩一歩こう進めていく、道路もねこの舗装されているわけでもありませんし、そんな中ででもなんとか神殿に行って、神様を礼拝したいという思いで行くわけですね。いろんな辛い思いや危険な思いをしながら、で、どうしても目がこう下に向いてしまう、地面を、同じ地面をずっとこう見続けて、進んでいく、その時にですねふっとこの目を上げると遥か彼方に山々が見えてくる、エルサレムが、神殿があそこにあるっていう、その時の気持ちを歌ってるわけですね。困難な道のりを進む巡礼者がねふと視線を上げてエルサレムを見る、そうするとこの目が、エルサレムの方に向かった時に彼は自分に問いかけるんですね。私の助けはどこから来るのか、助けは欲しいわけですよ、守って欲しいし、もしかしたらひもじい思い、喉がカラカラに渇いているのかもしれない、そんな中で、 彼は自分に問いかける、私の助けはどこから来るのか。そして自分自身がそれに答える、まあ、自問自答ですね。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから来る。目を上げた時に、自分の助けはこの天地万物を作りになった主から来るんだと。もうこれ以上ない偉大な方がから私の助けはやってくるんだっていうことに、こうはたと気づいてですね、安心をもう取り戻した瞬間ですね。この天地っていう言葉ですけれども、実はこの天という、この天地という言葉は創世記の一章一節に出てくる言葉です。この初めに神が天地を創造したというですね、この初めに神は天地を創造された、この天地という言葉なんです。でこの天地というのはどういうことかというと、天というのはこの目に見えない大きな空間のことですね。で地はこの地上なんです。だからまあざっくり言えば、目に見えない世界も目に見える世界もっていうふうに考えていただいていいと思うんですね。もういずれも全てこの主がお作りになったんだ。天地をお作りになった主が、私の助け主なんだっていうことを目を上げた瞬間に彼は気づくわけですね。そしてどうか主があなたを助けてってこう続きます。ちょっとここに気づいていただきたいことがあるんですね。最初は私の助けはどこから来るのか、私の助けは来るって言ってるんですが、次のところではですね、あなたを助けてというふうになっています。これどういうことでしょうかね。この最初のところでは、まあ、自問自答している。でもそこで私の助けは天地を作られた主のもとが来るって思った瞬間にですね、こう彼の目はおそらくこの共に巡礼の歩みをしている人たちに向かうんじゃないでしょうかね。同じように下を向いて、同じように足が痛い、あちらこちらもそれこそ満身創痍でですね、あとどれぐらい歩けばエルサレムに着くんだろうかみたいな気持ちで、寄り添いながら旅をしている人たちに、まあ、彼一人この目を上げて天地の作り主が私の助け主だと思った時に、あなたの主はあなたは主があなたを助けてくださるんですよと、主がどうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるようにというですね、この祈りの気持ちというか、これ励ましの気持ちに変わってる。これはすごく大きいことですね。別はだからこの歌は自分を励ましているように思うんですが、実はほとんどは一緒に旅をしている人たちを励ます言葉になっているんですね。でここでさっき言いましたが、見守るっていうですね、見守ってくださるように、新改訳では守るなんですね。皆さんこの守ると見守るって何か違いを感じられますか？明らかに違いますよね。守るって言うとやっぱりこう直接ガードするというか、ちょうど重要人物をいわゆる SP という人がね、この周りを取り囲んで、こんなガタイのいい人がこう怖い顔して待ってる、守ってるっていう感じ、護衛してるって感じですが、見守るっていうとちょっとこう距離を置いて、いつもですね、朝の何時ぐらいですかね、8時ぐらい、その前後、この子どもたちが学校に行くときにですね、この地域の方々が、あそこの特に踏切のあたりにね、何人も立って、あの緑のベスト着てですね、子どもたちが通学が危なくないように見守ってらっしゃるんですね。で車もたくさん通る時間帯なので、子どもが事故がないように、 とても私も時々その時間帯に通るとですね、いい光景だなと思ってね見てます。いやもちろん親たちもね子供を見守ってるわけですけれども、見守るって言うとやっぱりこうちょっと距離を置いて、何かあったらすぐにこう手を差し出して、それこそこの歩き始めた子供がね今も母子室で、歩いてますけれども、やっぱ親はずっと見てますよね。今 あそこから落ちるんじゃないかなとかね、でも常にこう手を添えてるわけじゃないですね。やっぱりこう歩こうとしている分には自由に歩かせてあげて、何かあったらすぐ助けてあげるっていう、この神様は、私たち一人一人の自主性というかそれぞれの選択を大切にしておられて、もう1から10までこの操り人形のように私たちを動かしておられるわけではありません。でももういつ踏み外すか、いつ失敗をするか、ハラハラして見ておられると思うんですね。でもこう見守ってらっしゃる。だからここに、足がよろめかないようにしとありますけれども、まあ、この辺りにこの旅のね、姿がちょっとこう、垣間見れますね。もう足疲れてね、ちょっとした小石かなんかにつまずいてこのよろよろする。でも神様はそういう私たちを見守っておられる。言語はこの警備するっていうような意味ですね。だからやっぱりこうちょっと距離を置いてるっていう感じ。英語の訳もいろんな言葉が使われておりますけれども、少しこの正しい訳がどれか分かりませんけども、英語で一番多いのはウォッチというですね、時計のウォッチと同じスペルですけれども、こう見守ってる、このガードしてプロテクトしてるっていうよりも、この少し離れて見てるっていうような、言葉が多いように思います。私たちの旅路を主は見守っておられるんだと。しかもですね、見よイスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。まどろむことなくって2回も使われてますね。まどろむことがない、私しょっちゅうまどろんでますけどね。これから春になるとね、春眠暁を覚えずでね、ついついこのうとうとっとこう、してしまうわけですが、神様はまどろまない、眠らない。私たちがそれこそまどろみ眠っている時でも、神様は24時間目を皿のようにして私たちを見守っておられますよというですね、なんとありがたいことでしょうかね。だから安心して人生の旅路を進むことができるんですよと。そしてさらにこう続きますね。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影である、とあなたの右にいます方だと。影っていうのはこの木陰のことですね。人が作る影っていうんじゃなくて、何かがあってその影である。で、影ができるっていうのは当然その太陽のこの光を防いでるものがあるということです。何かが防いでるからそこに木陰ができてるんですよね。神様はまさにそういう方だと。私たちは気がつかないで影を歩いているけれども、巡礼者はですね当然直射日光を避けて影を歩いていくわけですが、どうして影を歩けるんですかと。それはそこに岩があり山があり、影を作っているものがある。それこそが私たちの主なる神なんだ。気がつかないけれども、そうやって私たちに影を作ってくださっている。また右にいます方とありますね。なぜ左じゃないのか、右、なぜ右かというとですね、実は戦いをするときに左は盾を持っているんですね。だから左からの攻撃は防げるけれども、右は武器を持っているので防げない。そういう意味でこの右にいます、つまり私たちが防げない方に主は立っておられますよっていう意味で、この右にいますというふうになっているそうです。この影にしてもね、右にいますにしても、つまり 私たちが気がつかないところで見守っておられるという意味なんですね。昼太陽はあなたを打つことなく、夜月もあなたを打つことがない。まあ、太陽は分かりますね、太陽の熱がによって熱射病になったり喉が渇いたり、でも熱によって、焼け死ぬことはない。じゃあなんで月なのかと、月もあなたを打つことがないというんですけども、実はですね、このパレスチナの地域やあるいは地中海の地域ではですね、その後実はヨーロッパにもそうなんですが、この月というのは怪しい、気を出して、陽気を出していると。で、実は月という名前のついた病名もあるんです。月はですね、人を病気にするというふうに、思われていた節があって、で、それこそヨーロッパだと狼男なんてありますよね。月を見ると狼男になったりする。あれは結局月が何かこう人間に悪さをするという、その、民間の、伝説みたいなもんですけども、そういうのがあって、だから実は月を、ね、恐れたんですね。もちろんそんなことはないですよ、日本は、ね、月を恐れない文化なんですよ。月はめでますよね、不思議ですね。これ地域によって違うので、なんでその 月から守るなんてことが書いてるのかなと思いますが、その辺は文化の違いで、その月の怪しい陽気も襲いませんよと、つまりこれは昼も夜も神様は私たちを守っておられますよ、見守っておられますよということで、を表しているわけですね。特に、その後、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださいますようにと言ってますが、この魂が守られるっていう言葉が重要でしょうね。もちろんこの体が守られなければならないということはあるでしょうけれども、この歌を作った人は本当に守られるべきは実は魂なんだ。私たちの魂が神様にまっすぐ向かっているっていうことが、それが妨げられること、それが邪魔されること、それが誘惑されることが最も避けなければならないことであると。主なる神は目に見えない形で私たちの魂が主から離れないように、つまずかないように見守っていてくださるんだと、そうあるようにっていうふうにここで歌っているわけですね。そして最後に、あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるようにという、もちろんこれは家から出てね、そして帰る時まで、じゃあ帰ってからどうなのかって、もちろん帰ってからも守られます。もう生活のあらゆる場面で主が見守ってくださるようにっていうことですね。で、今もそして常しえに、これからも今もそして永遠に主は私たちが気がつかないところで、そして24時間体制で私たち一人一人をの魂を見守っていてくださるんですよって言ってるわけですね。だからまた最初に戻るんですね。目を上げなさいと。下ばっかり見てたら、下っていうのはつまり現実ですよ。今の私たちのこの現実の生活、この世の出来事ばかり見ていたら気持ちが沈んでね、思い患って不安になって希望を失ってしまう。本当にこのままいったらどうなるんだろうかみたいなね。で、そういう時こそ心の目を天に向けましょう。私の助けはどこから来るか、私の助けは主から来る。広島におられたら目をこの御嶽の山の方に向けていたんだね。別にどこでもいいんですよ、肘山でも黄金山でもね。要するにこの思いがね、主に向かうということが大切ですよと。そして私たちを見守っておられる方のことを思い出してください。孤独じゃないんだ。私たちが気がついていないだけで影を作り、私たちの弱いサイドに立っておられるんだ。まどろむことなく、昼も夜も出るも帰るも神様は見守っていてくださる。万物の創造主である、天地万物の創造主である、そして共にいてくださる方ですね。もちろん、インマヌエルなる神ですから、 どんな災いも防いで、どんな時にも、そして永遠に変わることのない神、目を上げる、私の助けはどこから来るか。もうおそらく私たちの人生というのはもうこの連続なんでしょうね。ついつい下を見る、つまずきかけては下を見る、でもまた目を上げる、そして気がついてみたらもう上しかないと、そういうところに私たちは行くわけです。最後にこの121編ですねを賛美、聖歌の507番を皆さんで歌ってこの礼拝を終わりたいと思います。ゆかちゃんがすでにスタンバっていてくれます。ありがとうございます。どうぞご起立ください。507番を皆さんで一緒に歌いましょう。
私は高い山を見上げる、私を助けたもお方は天と地を作り上げて治める御神なのだ。天と地の作り主はあなたが、よろめき倒れるのを許さず、まどろむこともせずに、あなたを守る者はあなたの右の手を追い守る木陰だ。昼は太陽、夜は月、あなたを損なわない、あなたは災いから守られ、意味なく危ない目に遭わない。あなたの出入りには御神の守りがある。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の縁に豊かに限りなくありますように。アーメン。